時刻は8時10分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてはモーニングゲストのコーナーでございます。今日はですね、もう私が朝活を主催していた頃からいろんなですねお話を交わしてきました。こちらも朝活を主催していらっしゃいますモーニングビズアット博多、こちらの栗山さんにお越しいただいております。栗山さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやこのモーニングゲストですね、新コーナーということで、いろんなですね福岡で活躍していらっしゃるビジネスマンにビジネスの流儀などなどを聞いていくといったようなコーナーになっております。ということでですね、私そっちに移動しますのでちょっといいですか。
はい、どうぞどうぞ。
はい、ということでこっちに移動してまいりました。なんで移動するのって。いや何回かですねゲストをお迎えしててこのコーナー、
はいはい、
やっぱり中島さんがミキサー室にいると、まあ、副長室ですね、うん、いるとちょっと喋りにくいという声もあってですね、じゃあちょっと対談しようというようなことで、ちょっとこれ近いですね。
ちょっとね、
ちょっと近いですね。
ちょっと照れますね。
照れますねこれね。いやいやいや、もうね本当に普段からありがとうございます。
とんでもないです、ね、こちらこそありがとうございます。
でこのコーナーですね、ちょっとロングバージョンでやってまして、まずは最初にそのゲストの方のですね経歴とか、まあ、プロフィールとかも伺って行きつつ、はい、ビジネスのそのイズムっていうんですか、
なるほどね、
そういったものを聞いていきたいなと思っています。はい、まず栗山さん、はいのですねちょっと経歴なんですけれども、
はい、
栗山さんってひろふみさん、
いやひろしです
ね、ひろしさんです、はい、すいません、栗山ひろしさんですね、栗山ひろしさん、
今書くの、
ごめんなさい、ひろしさん、はい、栗山ひろしさんですね。福岡市出身、大学卒業後溶接工を経て実家、の家業を継ぐために豆腐職人になる、
そうですね、
ってなって、
はい、
お父様の急逝により、請求により20代で8億80名の社長となり奔走するも、4年後に会社を清算。
そうなんですね。
この辺もうすでに劇的ですね。
もうジェットコースターですよね。
は、個人負債5億円を背負うもう、ね、完済。どうやって完済したんですかみたいなところにもなってきますけれども、その後会計事務所を母体とする全国規模のコンサルタント会社に入社し、年間300社の経営分析を行う、また個人の成績は200人中実績全国ナンバーワン、
はい、ありがとうございます。
優秀ですね、
ありがとうございます。
ちょっとこの流れからで、ね、ちょっと聞いていきたいんですけれども、もともと豆腐屋さんも福岡の会社だったんですか。
そうですね、もう本当に地場の老舗のもう創業50年、私がだからその継いだ時が50年ぐらいだったので、おじいちゃんの代から実はやってて、もう本当に福岡ですね。で、まあ、結構地場の某、ね、有名百貨店さんとかは結構入れていただいたりとか、してたところですね。はい、で、おじいちゃんからうちの父親が引き継いで、で、本当にそれこそ年末ですよ、12月31日は私も20代、まあ、会社入って、うん、で、まあ、ずっと豆腐職人で工場でずっとやってたんで、
栗山さんも豆腐
やってました、やってました、でもそこそこ作れるようになったんで、うんうん、いやいや親父そろそろ俺も、うん、親父の横で経営をねちょっと学ぼうと思うよ、うん、なんて言ってたのが12月31日で、
はい、
で、ああそっかそっかって、お前もそんなこと言うようなことになったかなんていう話をしながら酒飲んでたんですよ、うんうん、でうちがその3月決算で4月からじゃあ体制変えてやろうねって言った4月1日に親父が死んだんですよ、うん、
その話をした矢先、じゃあまだ経営の毛の字も今からの、
全然決算書なんて見たことないみたいな。
へえ、そうなんですか。
そうなんですよ。でそれで28歳の時に経営を引き継いで、でそこからもう本当に経営者として本当に4年間やらせていただいて、いい経験たくさんやらせてもらいながらですね、はい、
それでそのやっぱりその、まあ、畳もうと思われたのはその何かきっかけというか、
いやいや、それで、ええ、その4月1日の日になって、うんうん、それで初めて決算書のとこ見たんですよね、はいはい、だから、まあ、見方もよく分かんないけど、これ大変な状況になってるというのだけ分かるじゃないですか、うん、 計算しないで、まあ、足し算の引き算ですから、これやばいなと。
ほうほう。
でそっからいろいろやりましたけど、まあ、4年間これ何だったのかなっていうと、もう悔しいの一言ですよね。だってお金ないから銀行さんとか借りに行ったら、いやいやってお父さんは優秀だったですよねって栗山さんねって、だけどあなた28歳で経験ないでしょって、貸せません、
貸せないと言われたんですか。
いやもう本当に本当になんかドラマみたいな話ですよ。でうわーっと思って資金繰りに奔走してわーってやって悔しいから、その時6億ぐらいだったんですよ売り上げ。めちゃくちゃ頑張って2億ぐらい売り上げ上げて8億までいったんだけど、やっぱりいわゆるそのなんていうんですかね、 X デーみたいな、ここで資金が枯渇するなみたいなのがこう見えるわけですよ、やっぱり。
そうなんすか。
計算していくと、
はあ、
でこれまずいなと思って、で今だったら従業員に給料も遅延なく払える、退職金もわずかながら払える、じゃあどうすんのと、このまま前のめりに行くのか、っていうのをこう32歳の時に、よしと、もうこれはもうみんなに頭下げようと、一回と、一回もうリセットしようと、って思って、退職金もまあわずかながら払って、で従業員全部80人、その時8億まで行ってたんで80人ぐらいいたんですけど、就職、再就職先全部探して就職させて、で、最後自分だって言った時にコンサルティング会社行こうと思って行ったっていうのがこの時ですよね。
はあ、
そうそうそう、
それはもうもうすごい決断というか、
もう
僕したことないです もちろんしたことないですけど、ものす僕も抱えてるもんも違いますよ。なん、ね、従業員の方もいらっしゃる、その方の、ね、生活もある、で、まあ、その就職先まで、ね、ケアされたというのは素晴らしいと思うんですけど、相当意外だったんでしょう。
いや本当に大変でした ね、まあ、この時も子供も奥さんもいたんで
栗山さん自身に、
そうです、
うわ、栗山さんはでそれでコンサルタント会社に行こうっていう、やっぱりその経営に対する思いというか面白いなっていうのがやっぱそこであったんですか。
いや、 やっぱりなんで倒産したのかなって思ったんですよね。でこれを知るためにはどこがいいんだろうかと思ったら、その時にコンサルタントっていう仕事を初めて知って、その時それも全然知らなくて、あ、こういう仕事があるんだと思って、じゃあなんで自分が倒産したのかをちゃんと見極めようと、でもう一回復活しようと。
あ、なるほど。
そうです。
復活しようという今お言葉ありましたけれども、はい、というのはその豆腐屋さんもう一回やるってことですか。
いや、まあ、なんか事業というか会社というか社長というか、もう一回会社ちゃんと起こして、まあ、やっぱりそのちょっと負い目がやっぱりあったんですよね。80人を解雇したっていうのは法律的には別にそんなに、ね、罰にっていうか法律違反ではないかもしれないですけど、まあ、ちょっとした十字架ではあるじゃないですか、
はいはい、
やっぱそういうような雇用をやっぱりもっと、まあ、増やしていけたらなと思って。
なるほど
ですね、
はい、じゃあもう根本的なその栗山さんの思いでやっぱそういう経験があって、こう人を雇ってその人を幸せにするとか社会を豊かにするとか、なんかそういうところがもう根本的にこう欲求としてある。
そうですね、ですね、
はい、なるほどなるほど。で、コンサルタント会社に入って、でもものすごく成績良かったみたいなんですけど、これ何年間のでこの子まで行ったんですか。200人中。
でもやっぱこういう在籍はやっぱ7年ぐらい、
7年
6年7年してたんで、ですけど本当に最初サラリーマンってやったことなかったんで、
はい、
もう本当ダメ社員ですよね。生クソ生意気だし反抗するし
そうか、元若手社長ですからね、
はい、もう全然人に頭下げるってことできなかったし、
ほうほうほう、
もっとダメ社員でしたね。
え、どの辺がダメだったんですか。いや、なんか怒られたりとか、なんかお客さん怒らせたりとか、
怒らせたもあるし、そもそも社内でもう全然認めてもらえないくせにすげえ生意気言ってたりとか、
はいはい、
ほんとダメじゃね。
今思って振り返るとダメ、それがダメじゃなくなったなみたいなこうターニングポイントありました。なんか
やっぱ人との出会いですよね。その時にやっぱりお世話になった先輩じゃないけど、本当にとことん付き合ってくれたようなやっぱ人がいて、それはやっぱり本当にだいぶ変わりましたよ。うち奥さんも言ってますもん、あんたはあの人がいたからマットになれたと。
なんか思い出の出来事あります、その方との。
いや本当に居酒屋で毎晩ですけど、毎晩飲みに行って毎晩喧嘩してましたよね、おしぼり投げたりとか
先輩に、
先輩に、先輩いつも年下なんですよ。でもその彼はね、
はあはあはあ、
だけど、本当にやっぱりこう人間として尊敬できるというか、まあ、そういう出会いがやっぱりあったのが良かったなと思いますよね。なかったらもう多分本当にこんなことやってないですね。
ちなみにその方と出会ってどの部分がこう考え方が変わってったんですか。
あのですね、うん、やっぱりこう例えば今言うようにその相手のことをちゃんとおもんばかるとか、うん、やっぱりこう自分がこういうふうに言ったら相手がどう思うとかもそうだし、うん、やっぱ人としてみたいな、
うん、
根本的な話ですけど、うんうんうん、やっぱりこう自分が職業人だったりとかビジネスマンとしてやっぱりこうどう生きていくのかとかあり方のところですよね。テクニックとかじゃなくてやっぱりこう心の持ちようもそうだし、まあ本当にそういう本当に基礎の基礎みたいなこともそうだし、やっぱ本読めとか今でこそそこそこ読むようになりましたけど、やっぱそういうことだったりとか、うん、本当の橋の上げ下げからみたいなとこありましたよね。
そうなんですね。じゃあ、はい、まあ、もちろんその同じ会社の同僚
ですね、
ね、同じ業務とか仕事を勉強する仲間ではありますけど、まあ、ちょっと友達じゃないですけど友人関係の中で影響を受けるぐらいこう密接だった感じなんですか。
ですね。いやだから多分本当に人生180度変わったなと思うのは、うん、そういう倒産とかっていう、まあ、生産会社を生産したとかっていうこともあると思うんですけど、一番多分変わったのはこの人と出会ったことで、うん、生き方が変わったっていうのはありますよね。その今言うように生産とかっていうのはやっぱり根本的な自分の、これから何をやるべきなのかとかっていうマインドにはなったかもしれないですけど、うん、やっぱり人間行動変わるのって結構難しいんで。
そうですよね。そんな高慢ちきな若手、ね、元若手社長がこうね変わった瞬間というかその、まあ、時間がまあこう得てきてるんでしょうけど、
まあそうですよね、
それはすごいなと思うんですけど、なんか大きなこう出来事があるといろいろこう長くその方とのこうコミュニケーションの中で少しずつ変わっていったってことですね。
そうですね、うん、本当に、まあ、本当にあの家族よりも長く多分時間もいたと思いますしね。
なるほどですね。
徹夜もよくやりましたしね。
そうなんですね。その後輩の方は今は何になさってるんですか。
あ、今一緒にあのビジネスパートナーとして
一緒に今。
そうですそうです。
そうなんですね。
はい。
それはで今でもこうおしぼり投げたり
する。いやいやもう相変わらずですね。
相変わらず
いやいややってますけど。
いやいややってるんです。
はいはいはい。
でもそれはもう幸せな形ですね。それでじゃあ2人でこう独立されたというような感じ。
そうです。彼が先に独立をしてて、で私がその当時、東京の本社に勤務してて卒業させていただいてたので、はい、福岡に戻るタイミングで声かけていただいて、
うん、
で、まあ、一緒にこうやってたりとかですね、
うん、
はい、
しますね。そうですね、
はい、
そう最初にですね今日はあの朝活を主催されてるということでご紹介したんですが、ということで朝活の主催はもちろん一つの活動なんですけれども、メインとしては今、コンサルタントとして会社の代表を
そうですね
でいらっしゃるということ
ですね。本業はそうですねでもやっぱりこう今言われるように朝活であったりとか、
はい、
やっぱりこうビジネスマン向けなんですけど、うちの場合はですね、うんうんうん、あくまで博多駅のその筑紫口のところでさせていただいているので、
はい、
そういうようなビジネスマンをターゲットにっていうとあれですけど元気にしていきたいなと、
うん、
でやっぱりあとはやっぱこう情報発信をしていきたい方ってたくさんいらっしゃると思うので、うん、その方々のプラットフォームになれたらなと、
うん、
思うところで今ずっとこうやらせていただいているような感じですね。
なるほどですね。そのじゃあやっぱりそのコンサルタントとですね朝活っていうのはこれもうあのちょっと、ぶっちゃけたところにはなってくるんですけれども、なんかこうつながりはあるんですか。
まあ当然そうですね、つながってくる部分も当然ありますし、はい、まあ、でもほとんどこうボランティアっていうところも当然ありますし。
なんでボランティアするんですかそんな忙しいでしょコンサルタント
って。いやいやまあ確かに確かによ
く見てますよ、フェイスブックとか見てたら大分行ってますだとか、
はい、
長崎行ってますだとかも飛び回ってるじゃないですか、
はい、まあそうです
ね。その忙しい中朝活って言ったらもうね、私も経験ありますけど、
はい、
企画してね、
そうそうそう、
企画を考えてタイトル考えて文章考えて、
はい、
ね、人集めて、
そうそうそう、
もうチビーとのね売り上げでみたいな、大変やないですか。
そうなんです。
なんでそんなボランティアやるんですか。
いややっぱりでも、うん、あの私も自分で会社生産してるじゃないですか、はあ、ってなると会社っていつかどこかでなくなるかもしれないっていうこういう思いがあるんですよ。た時にやっぱり野に放たれるじゃないけど、
うんうんうん、
あのいつ何時そういうことが起きてもおかしくない世の中で、
うん、
いや、 やっぱりこうビジネスマン見てたら、うん、あのいや僕どこに行っても多分そこそこ成績出せると思います、だけど、うん、この会社が好きだからここにいるんですっていう方と、うん、いや僕ここじゃないと生きていけないんですと、
うんうんうん
うん、この会社じゃないと生きていけないんでしっかりしがみついてるんですっていう方だと、うんうんうん、 野に放たれた時にどっちが生きていけるかっていうと、うん、やっぱり前者だと思うんですよね、
うんうんうん、
っていうことはそういうやっぱりこうちゃんとある程度生きてサバイバルで生きていけるスキルを身につけていただけるようなビジネスマンがたくさん博多が増えた方がいいんじゃないかなと思って、もうそれだけですよね。
なるほど、は
いはい、まあまあそういう原体験がやっぱりあるっていうのはありますけど、
うんうんうんうん、
ですね、だそういう思いがあって、うん、そういうものと、
うん、
やっぱり一方でやっぱりいいものを持ってるけどなかなか発表の場がないというか情報発信の場がないというか、
ええ、
いう方も当然いらっしゃるんで、
うん、
まあ、そういう、こう埋もれた才能じゃないですけどそういうのをこう発掘じゃないですけどね、
うん、
やっぱこう世に出していけたらなっていう、まあ、一番こう今言うように博多口、まあ、筑紫口のこうビジネスマンたちが元気になってくれれば一番いいですけどね、
う
ん、
なるほど、
はい、
ということは一つその朝活をやってるもう一つの目的として今サラリーマン勤めをされている方で何かこう自分にコンテンツを持ってて何かそれで一つ表現したいなと思ってる方がそれを修行する場じゃないですけど、うん、一つの形にしていく場として提供してるみたいな面もあると。
ありますね。
なるほどね。すでにコンテンツをお持ちの方が一般の方に、授業のような朝の授業を差し上げるような場でもあるわけですよね。
ですね。
はい、ちなみにどんなあの内容の、 あの朝活をやってますか。
あ、でも今本当にそれこそ
ビジネス、
ね、中島さんとの出会いで、
はい、
今フランス語の先生
が梅野先生、
そうそう、
はいはい、
来ていただいて、リュックさんとね、
はあ、リュックさんと贅沢
今うちはだからフランス人が教える、
うん、朝から、
はい、初めてのフランス語講座
うわ高そうい
やいやいやいや、思わずか1000円ですから、
ね、うわお。
でしっかり本場のフランス語やってもらって、
あら、ちょっと僕にもください
そうですよね、
冗談です冗談ですけど、へえ、いいな、朝からリュックさん、リュックさん早起きできるんだ、
そうですよ
他には
あとは本当に、朝ごはん会やってみたりとか、
はいはいはい、
あとは朝の読書会、
うん、
まあ、普通にオーソドックスな朝活の読書会とか、あと目標達成の手帳術、うん、それからあとは朝からあのハンドトリートメントとか講座とか、うん、女性限定ですけどねこれ、
うんうん、
こんなことやってみたりとか、
うん、
あとはまあコミュニケーション系の朝活、
うん、
まあ、一緒に2人で、ね、前もあの学生と社会人の方が
やりましたね、
やったりとかしたじゃないですか、
うんうんうん、
あんなんとかもやってたりとかしますし、まあ、本当にそういうこう、あとはなんか個性心理学とかですね、
個性心理学
を学ぶとか、
うんうん、
こんなことをやってたりとかですねしてますね、まあ、いろいろこう多岐にわたって本当にまあ講師の方々に支えられて、
うん、その中で普段はこうサラリーマンをしてるんだけれども、
はい、
そうやってコンテンツを自分がこう作っていきたいなと思ってて、それを提供というか朝活講師として活躍してる方とかっていらっしゃったりするんですか、何人か。
あ、いますよいますよ。
あ、本当ですか。
はい、だからそれこそあの個性心理学の方とかは普段は多分別の全然違うお仕事をされてるんですけど、まあ、この時はそのメインの講師で来ていただいてやってもらったりとか、
うん、それ喜びにもなりますよね。アウトプットするのってすごく楽しいじゃないですか。
そうですね、
うん、
確かに確かに、まあ、こんなことやってたりとかしますね。
なるほどなるほど、
はい、
でさっきの、野に放たれた時に生きていけるビジネスマンになろうというのがあるということなんですけど、じゃこの朝活モーニングビズアット博多自体もこれ実は栗山さんのその野に放たれる懐刀の一つじゃないですけどまあ一つのこう武器の一つにしていこうっていうのもあるんですか。
まあそう、まあそうですよね、
はい、
確かに確かに今言うようにこう、ええ、野に放たれてるっていうとあれですけども、
まあ、こんな言い方したら悪いですけど、ええ、さっきね、あの元の同僚でねすごく自分を変えてくれた方と今仕事をしてるけど、はいはいはいはい、もうそこに対してももしかしたらここなくなるかもしれないという危機感を一応持っているってことなんですかね
いやいや、やっぱり今言うようにやっぱりもうそれぞれが自立していかなくちゃいけないので、うんうん、確かに所属どこかにしてるっていうことは一つの安心感かもしれないですけど、やっぱり今言うように所属してたとしても自立してることが今からのビジネスマンは大前提だと思うんですよ、
うんうん、
ちゃんと自分で稼げると、うん、会社が食わせてくれるような時代ではないと。
皆さん聞きましたか今のここメモですよ ね,
ね、
そこにね、そうそうそう、本当に気づけてるっていうのは、逆にも気づけてるところだけで強いと僕は思うんですよ。
いやいやいや、確かに
すごいね。それいつぐらいから気づいてるんですか？
3ヶ月ほど前。
キンキン、キンキンっすね。
嘘です、嘘です。やっぱりでもそれも、やっぱりその今一緒にやってるね、はい、その元先輩っていうか、うん、がやっぱり教えてくれたことの一つでもあるんですよね、うんうんうん、だし、多くのやっぱりこうやってお仕事を通じて知り合った社長の方々に教えていただいたことなので、うん、本当にそういう人との出会いだと思ってるんですよ。だからやっぱこの朝活のコンセプトで、やっぱり新しい人と出会い、知識と出会う場っていうのが、まあ一つのこうコンセプトなんですよね。だからやっぱりこうそういう人と出会うことで人間って化学反応を起こすと思うし、いろんなこうものって変わってくると思うんですよね。そういう生き方に触れるじゃないけど、その人のそういう場がね、本当にこう朝活の場で、おこがましいですけど、ゆくゆくはなんかそういうようなことが感じてもらえたらなんかいいのかななんて思いながら、
いやーすごいな、それをね感じてもらうっていう、もう本当にこの奉仕の精神じゃないですけど、
そうですね、
だって大変ですからね、もうさっきも言いましたけども
ね、
それと本当でも羽ばたいて、くれる方が出るといいなと思いますし、実際になんかこう今おっしゃったようにね、平日はサラリーマンされてて、こう精神理学の先生とかもこう楽しんでやってらっしゃるとか、何か、なんかこの人変わってきたなみたいな人もいますか？
いや、 やっぱりいろいろこうやっていく中でですね、本当にまあこれは全然そのあれですけど、サラリーマンではないんですけど、独立まあ元々されてたような方とかでいけば、こういう場をですね使っていただいて、いろんなことを活動されてて、やっぱりこう何ですか、常連顧客さんが何倍に増えましたとか、はい、いう方も当然いらっしゃるので、まあそういう意味ではですね、本当にこうやりたいですよなんていう方はぜひぜひ手を挙げていただいて、ご一報いただければ。
今このラジオをお聞きの方で、いや僕も朝活とかでなんかこう自分を研鑽したり人に伝えたいコンテンツありますっていう方は、どのようにアクセスすればよろしいんでしょうか？
あ、もう例えばそのフェイスブックもそうですし、うちのホームページもありますんで、うん、まあ、そっちの方に連絡入れていただくとか、うん、もしくはどうしましょう。まあこういうですね、今日のラジオを聞いていただいて、まあモーニングビズ朝活福岡って入れてもらったら、多分うちのモーニングビズって結構上の方に出てくると、検索で出てくると思うので、はい、そこからまた連絡入れていただけたらいいかなと思いますね。
なるほど。
はい。